78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演いただきながら生の情報をお伝えしています。今週は先週に引き続き山梨大学生命環境学部生命工学科教授の若山照彦教授にお越しいただいています。若山先生、今日もよろしくお願いいたします。
若山です。今日はよろしくお願いします。
先生は哺乳類の生殖を人為的に行う研究、例えば体の細胞からクローン動物を作る研究や、宇宙ステーションにマウスの精子や受精卵を運んで哺乳類の宇宙放射線や無重力の影響を調べる研究などを行っていらっしゃると先週伺ったんですが、この生命工学科ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、僕が担当しているのは解剖学と発生工学という授業と、それから発生工学実習という実験も行っています。
はい、
この実習では学生たちにマウスの体外受精などかなり難しいテーマにも挑戦してもらっています。
その挑戦の一つでもあると思うんですけれども、若山先生の研究室に入られるとどんな研究を具体的には行っていらっしゃるんでしょうか。
ですね、学生さんたちみんなクローン動物の研究をやりたいという人が多いんですけれども、クローンを作るためにはマイクロマニピュレーターという道具を使いこなせるようにならなければなりません。
はい、
でもこの機械、ミクロの世界で動かすパワーシャベルのようなものなので、覚えるのは非常に難しい機械です。
私も実際に研究室に伺った時、生徒さん本当に真剣に練習されてましたよね。あれ授業外の時間ですもんね。
そうですね、もう4年生なので研究が始まってるんですけれども、研究というよりかはまだ練習中だったと思いますね。
こう画面を見ながら手元を動かして、で、卵の中にを、ね、受精させるっていう動きなんですけれども、本当にミクロの世界なので難しいですよね、習得するのも。
そう、ミクロの世界ですけれども顕微鏡を見ているので目で見えるものは大きいんです。なのでサッカーボールを手で掴むような感じなんですけれども、それをマイクロマニピュレーターという道具を使いこなせなければ、うまく掴めない、そんな道具ですよね。
ということはこう道具を手と同じような感覚で扱えるようにならないと研究も進まないということですもんね。はい、
そうです。考えて手を動かすんじゃなくて、無意識にその道具を使いこなして手と同じ動きができる、そこまで覚えないとできないんです。
その研究室の雰囲気というのはどのような感じなんでしょうか。
学生たち仲良くて、いつも花見やバーベキューとかボーリング大会などのイベントを企画してくれるので、とても仲いいです。ただ研究面では誰が最初にクローンを作るかなど、そういったことを競い合っているので、そういう面ではかなり活気の高い研究室だと思います。
いい意味でライバルであり同志であるんですね。
そうです。
学生の皆さん、将来どのような仕事を目指されている方が多いんですか。
はい、僕の研究室はクローン技術だけじゃなくて体外受精も学びますから、この学んだ体外受精の技術が即戦力になる不妊治療の病院、そういうところに就職することを希望しています。
はい、
ただ僕は研究者を育てたいというのは夢なので、でそれで昨年度の学生たちが全員大学院に進学してくれたので、ちょっと期待しています。
すごい、全員大学院に進まれたんですね。
はい、
ということはそれだけやっぱりこう研究に対しての熱が強いということですよね。
そうです。その活気のある学生がいっぱい入ってくれたんだと思います。
先生はその生命環境学部で学ぶことの良さはどういった点にあると思われますか。
はい、生命のは他の大学にもいくつかありますけれども、発生工学センターやワイン科学センターっていうのは世界でも山梨大にしかない研究所です。ですからここで世界でもここでしか学べないというのが学べる、それが山梨大だと思います。
そうですね、もうここでしか学べないっていうのは本当に魅力の一つですよね。
はい、
さあそしてリスナーの皆さんからも質問をいただいてます。ともみさんから、先週のお話、報道でもありましたが、マウスの尿から細胞を取り出せるというのを驚きました。体を傷つけず細胞を採取するということなんですが、この技術で今どんなクローンを作る研究をされているんでしょうか。
野生動物の場合、いつおしっこしたかっていうのはわからないので、回収したおしっこがかなり古いものかもしれません。
あ、そうですよね。
ですから、どのくらい古くなってしまった細胞からでも作れるか、うん、あるいはその古くなってた細胞を使った場合どうやれば作れるか、そういう研究もしてます、
うん、
それからちょっと違いますけれども、絶滅してしまった動物だと日本カワウソとか言いますけれども、
はい、
毛皮がまだ残ってます。なのでその毛皮からクローン動物が作れないかっていう研究もしてます。
すごいですね。
まだ全然成功してないですけれども、成功したらまたすごいニュースになるんじゃないかと思います。
ですよね。絶滅したそのものからでも新しいクローンを作ることができるんですもんね。
そうなんです。
先週も先生おっしゃってましたけど、すごくこのクローンの世界っていうのはある意味夢が、ね、広がる、命がつながる研究なので魅力的っていうことをおっしゃってましたもんね。
はい。
あとは渡るさんです。来月に宇宙ステーションで3年間保存したマウスの精子が回収され、長期間宇宙放射線を浴びた精子から子供が生まれるのか、生まれた子供は果たして正常なのかという研究がスタートされるそうですが、この結果が出るのはいつ頃なんでしょうか。マウスで大丈夫であれば人間の宇宙生活も大丈夫ということになるんでしょうか。
はい。5月ぐらいに山梨大に戻ってくるんですけれども、生まれるかどうかは多分年内には結果が出るんですが、
はい、
僕らはあとさらに2年間、合計5年間宇宙ステーションで保存するっていう研究も予定しているので、
はい、
それが帰ってくるのは2年後ですから、でそこでまたその生まれるかどうかの研究をして、生まれた子供が正常であるかっていうことを詳しく調べますから、発表できるのは今から3年後ぐらいになると思います。
今から3年後くらい。ああ、そうなんですね。いや、だって人間が宇宙で生活できるかって昔からね言われてますけれども、先生はできると思われてます？
そうですね、生活はできるんですけども、子供を作るかどうかっていうのはまだ世界で誰も研究したことがないんです、なのでこの僕らがやってる実験が世界で初めての研究になりますから、ここで生まれるとなれば問題ないんですけれども、もし生まれなかったらどうやって産ませるかって、そっち その技術開発っていうふうにもなると思います、
なるほど。いやー、でもね、それが成功したら初なので世界で、ね、それも皆さん成果を楽しみにしているところじゃないでしょうかね、ではですね、最後になるんですが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい。自分の成績に合わせて大学を選ぶというのではなくて、今もうインターネットとかでその大学が何を研究しているか分かりますから、大学受験する前にその大学がどんな研究をしているか、何が専門かということを、大学受験勉強と同じぐらい、下調べをして自分に合った大学を選ぶということが大事だと思います。
そうですね。そう、和歌山先生 その研究の場合は、知識プラスもちろんその技術っていうことも学べるのが、ね、やはりポイントだと思うので、そういった点もぜひ皆さんにね、事前にこう考えて、受験してほしいですよね。
そう思います。
和歌山先生、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、今日お会いしたものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。今週は山梨大学生命環境学部生命工学科教授の和歌山照彦教授にお越しいただきました。さあ、山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。